Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、6月29日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日はお休みでございます。はい、まあ、天気の変わり目でね、体調をすきちゃん崩しておりまして、今日は午前中休んで、昼からちょこっと会社出たんかな。で、ちょっと病院へ行って見てもらってるんですけどもね。はい、なんか頭が痛いとかね、フラフラするとかってことで。ま、今日は一日でもなかったな。ま、蒸し暑かった上に雨降り出し、気圧下がるしって感じでね。まあ、まともでも体調崩しそうな感じですけどもね。はい、ということで今日はスキちゃんダウンをしておりまして、まあ、病院でね、お薬もらってきてるんで、ご飯食べてお薬飲んで寝なさいってね、今日はお休みをさせましたので、ご了承いただきたいと思いますが、はい、昨日はツイキャスお付き合いいただきましてありがとうございました。ね、スカイプの調子が今一つよろしくなくて、収録は諦めたんだけども、スキちゃんがツイキャスする？ツイキャスする？って言うからね、こんなしようかーってツイキャスをね、したんですけども。まあ、取り留めのない話で、つかみどころのない配信というか、放送でしたけどもね。大変失礼をいたしましたって感じですけど、はい、今日はねスカイプ多分繋がってたはずなんでね、今日は頑張ろうと思ってたんですけどね、スキーちゃんお休みってことでね、私の一人喋りですよ。まあ、今日は一日まさに梅雨という感じのね天気だったんですけども、今もね、出雲は降ってます。島根は今洪水注意報、大雨洪水注意報、なんか注意報が出てたんですよね。島根、出雲はね、大雨洪水雷注意報が出てますね。あと19時11分発令で竜巻注意報も出てますね。はい、大気不安定になるということなんですけどもね。まあ、そんな中、奄美は梅雨明けですよ。まあ、すでに沖縄がね、梅雨明けはしてるんですけども、沖縄は22日、そして奄美が今日29日ということでね。まあ、この後次へ開けるのは、九州、四国、中国、近畿ぐらいかな、という感じですね。一応中国地方は7月18日。じゃないや。これは去年か。7月18日開けたのは。 ということで、まあ梅雨が明けると今度はまた暑い日が続きますからね。まあ適度に雨が降って涼しいぐらいが僕的にはちょうどいいんですけどもね。まあ お百姓さんもこの雨が降って多少水が畑や田んぼに入るんでね、いいんじゃないかなと思いますけども、サラリーマン的にはあんまし雨降ってほしくないなって気はするんですけどもね。行き帰りが雨の中を走らなきゃいけないんで、はい、ということで、まあ皆さんとこも多分暑かったんでしょうね。今夜はビールが美味しいんじゃないかな私も収録は済んだらビール飲みますよはい、ということで本編の方行ってみたいと思います。はい、それでは本編の方行きたいと思います まず最初は飛行機ネタからいきたいと思いますが、こちらトラベルウォッチにあった記事です。 JAL USJ ミニオンはちゃめちゃライド特別塗装機ミニオンジェット就航という記事が上がってました。 JAL 日本航空はユニバーサルスタジオジャパンのアトラクションミニオンはちゃめちゃライドに協賛したことを記念して7月27日から特別塗装機 JAL ミニオンジェットを就航します。機材はエンブラエル190型機を使用しますということで、1機だけですね。エンブラエルだからブラジルの航空会社の飛行機機材ですけどもね。ミニオンジェットは伊丹空港発着路線を中心に就航し、特別塗装機の初便は7月27日14時20分発の、伊丹宮崎行きということになるそうで、この特別塗装機は7月21日から8月31日まで、まあ、夏休み期間中ですよね。あ、そうか、塗装機はしばらく飛ぶのかな。でこれに合わせて、夏休み期間中の7月21日から8月31日まで USJ のミニオンパークのマイルタッチ機に JAL マイレージバンクカードをタッチすると抽選でプレゼントが当たるキャンペーンも実施しますということでね。出雲空港は伊丹行きがあるんですが、確か出雲発着にはエンブラエル機は使われてないんですよね。ボンバルディアとかあの辺が使われてるんで、出雲空港でこの機体を見ることはできないのかなって気はしますけどもね。はい、というわけで、まあ夏休み期間中に USJ 行く予定がある方はぜひ財布の中に JAL のマイレージバンクカード入れていくと抽選でいいものが当たるかもしれませんよ。何が当たるんだろうな。記事の中には特に書いてないけどな、書いてないですね。はい、プレゼントに関してはまた後ほどリリースが出るかもしれませんね。はい、それではここ次は、鉄道ネタいきたいと思います。こちらもトラベルウォッチですね。 JR 西日本 SL 北琵琶湖号を7月2日9日16日の3日間運行ということだそうですね。JR 西日本は1995年の夏から運行している SL 北琵琶湖号の、夏の間の運行を発表したということですね。3日間、7月2日、9日、16日に走らせますと。車両は愛称ポニーとして知られ、京都鉄道博物館で展示されている C56 型165号機を使用しますと。で、連結する客車は12系客車5両ということで、定員は424名だそうですね。走行区間は北陸本線の米原駅から木之本駅間かな 22.4 キロを走行しますと。乗車には普通乗車券のほかに指定席券、大人520円、子供260円が必要ですと。利用日の1ヶ月前の10時から緑の窓口および主な旅行会社で販売しますということなので、7月2日、もうこれ全部1ヶ月切ってるんだな。もうないかな。乗るのはなかなか難しいかもしれませんけども、撮り鉄はできるかもしれませんね。普段は京都鉄道博物館に展示されている車両のようですけどもね、煙を吐きながら走りますよってことのようですね。はい、そして次も鉄道ネタです。トラベルウォッチにあった記事です。 JR 東海2020年度投入予定の新幹線 N700S のデザイン発表ということでね、今最新車両は N700A ですけども、これの次の車両 N700S、こちらのデザインが発表されましたということですね。外観デザインは東海道新幹線の象徴である白地に青帯を、施していると。で、先頭部の青帯でスプリームの S を表現していますと。スプリームってなんだ？スプリームってどういう意味？調べますね。スプリームとは、スプリームとは最高の、最高位の、権力権威地位など。すげーよっていう意味ですねで、N700系シリーズの形状を進化させ、車両の両サイドのエッジを立てたリアルスプリームウィング型を採用しますと。なんか表面がね、凸凹になっちゃってるんですよねこれ、空力の関係でこういう形になったんでしょうね。また前照灯には新幹線で初となる LED ライトを使用していますということだそうですね。僕は先頭車両なんかつるんとした方が好きなんだけどな。なんかちょっと表面がデコボコした感じ。風を切る感じにはこの方がいいのかもしれませんね。音とかの低減につながるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、2020年導入ということだそうですね。ちなみに、試作機ではないですけどね、確認試験車という、1号機ですけども、こちらは2018年3月に完成予定ということで、これを走らせてテストを行うんでしょうね。はい、東京オリンピックまでに新型車両が導入されるのかな。まだ詳しい デビューの日にちっていうのはまた後ほど発表があるんではないかと思いますけどもね。はい、それではここから IT ネタいきたいと思います。気になるキナーさんの方にあった記事です。 iPhone8 の最新のモックアップ映像、工場の CAD データをもとに作成という記事が上がってまして、記事の方にスクリーンショットが上がってますけども、これはもうジェットブラックですよね。ツヤあり黒で、まあ、作られてるような感じですね。でやはりカメラは縦向き、あ、縦向きっていうか、あの、縦に持った時に縦方向、横にすれば横方向に、まあ、レンズが2つあるという、まあ、この辺のデザインは変わらない感じですね。YouTube の動画が上がってますんで、お時間のある方はそちらの方をちょっと見ていただきたいと思いますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキーナーさんです。 iPhone8 は USB パワーデリバリー対応の 10WUSB-C 電源アダプターを同梱かという記事が上がってました。ただしこれ USB-C とは書いてありますが、iPhone との接続は、ライトニングということで、10W の AC アダプターに片っぽライトニング、片っぽ USB-C の、電源が付属するんではないかということだそうですね。でこの 10WUSB-C 電源アダプターですけども、現在 iPad Pro の 10.5 インチこちらにまあ入っているものと同じものではないかということだそうですね。はい、まあ今までは普通の USB でしたけどね、 Type-C に変わっていくよと。まあ、徐々にタイプ C に変えていくんでしょうね、アップルさん。はい、そして次の記事もキナルキナーさんの方にあった記事です。 iOS 11ベータにワイヤレス充電用かもしれない効果音が見つかるということでね、iOS 11ベータ版のシステムファイル内にワイヤレス充電時の効果音とみられるサウンドファイルが見つかったということはそうですね。ちなみにこれで音が出るのかな、ちょっとこの音ならいいのかな、再生してみますね。最初のファンっていうのは普通にライトニングで充電器とつないだ時の音ですよね。でその後に来るフワーンってのがどうもその、ワイヤレス充電に使われるんではないかということらしいですよ。もう一遍ちょっと再生してみますね。これが普通ですね。ホワーンっていう音が iPhone8 を買うと聞けるかもよ。ただしこれベータ版に入ってる音声ファイルなんで、実際にこれが採用されるかどうかは定かではないですけどもね。はい、この音をサンプリングして充電時の音のとこへ設定しておけば、いかにもワイヤレス充電対応ってね、自慢ができるかもしれませんね。はい、そして次も気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple iOS および Mac 向けアプリの 64bit 対応が必須になることを改めて案内という記事が上がってました。はい、なんかメッセージ来ましたね、注意報のメッセージかな。 アップルは WWDC2017 で開催したセッションの中で iOS および Mac 向けアプリの 64bit 化を発表していましたが、本日開発者向けニュースサイトを更新し、両 OS 向けアプリの 64bit 化が必須になることを改めて案内していますということはそうですね。まず iOS 向けアプリは今年の秋にリリースされる iOS 11以降から 64bit に対応する必要がありますと。 iOS 11以降は 32bit アプリは動作しなくなりますと。そして Mac 向けアプリについては2018年1月から Mac App Store に新規に提出するアプリは 64bit 対応が必須になります。そして来年6月からは全てのアプリで 64bit 対応が必須項目になるとのことということだそうですね。で、多分秋にリリースされるであろうハイシエラ、 MacOS ハイシエラですけども、まあ、こちらのバージョンが 32bit アプリをサポートする最後の MacOS になりますということで、来年の秋にリリースされるこのハイシエラの次のバージョンですね、そちらからはもう 32bit アプリ多分動かなくなるんでしょうね。 64bit オンリーということにどうもなりそうですね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは iPod ラブさんの方にあった記事です。 iOS アプリのアップデート時に保留中のままになる問題の原因と解決策ということで、iOS のアップストア、こちらでバージョンアップが来るとアップデートのとこに、まあ、これをアップデートしなさいよというふうに出るわけですけども、あれたまに保留中って表示が出ることを皆さんないですかね。私はたまにね見たりするんですけどもね。でこちらの記事ではそうなった場合の改善策、そしてそうならないための iPhone や iPad の使い方を紹介しますということはそうですね。でまずこの保留中が出るという原因ですね、考えられる原因ですけどもまずアップデートするアプリが多すぎると。好きちゃんなんかあれ1000近く、あ1000じゃない、1000までいかんか、3桁か、でも何百アップデートせずに投げっぱにしてあるんでね、好きちゃんなんかはこれ保留中が出る可能性がありますよね。あと回線が遅い場合、あとアップストアのシステム障害、まあ、これはしょうがないですけどね。あとアプリのファイルが壊れている、まあ、アップデートができない状況ということで、まあ、こういう時には一度アプリを削除してから再インストールすることで、まあ、解決するということのようですね。で、まあ、改善策としては Wi-Fi に接続してとにかく待ってくださいと。あとアップデートに失敗したものは個別にアップデートしてくださいと、やってみてくださいということですね。一括全てをアップデートっていうのを使わずに個別にやってみるといいかもよと。あとはアップストアを再起動すると、これで治るかもしれないと。でこれらをやっても何度やってもアップデートできないアプリに関しては一旦そのアプリを削除して再インストールしてみてくださいということはそうですね。まあどうにもならないときは私も再起動かけたりはしますけどもね。はい、ぜひ皆さんもそういう事態に陥ったら試してみていただきたいと思いますよ。はい、それでは次のニュースですけども、こっちか。PC ウォッチにあった記事ですね。従業員死亡事故で LG が液晶工場を停止、パネルの供給価格に影響という記事が上がってました。 LG ディスプレイが韓国パジュにある 8.5G ラインの液晶ディスプレイパネル工場の稼働を停止させたと伝えていますということですね。これは同工場における事故で従業員1名が死亡したことによるもので、原因が解明されるまでは操業停止するということだそうですね。関係者の話によれば、再開まで少なくとも2から4週間程度かかるということだそうですね。死亡事故、何が原因か、まずその原因を探るってところからなんでしょうけどもね。まあ2週間4週間下手したら4週間1ヶ月止まるってことになると、相当これは打撃が大きいんではないかなということですね。まあここのライン、あのスマホとかではなくてテレビ用のね液晶ドーム生産しているようですね。49型そして55型のテレビ向けのパネル、こちらに大きな影響が及ぶと見られますと。まあこれ液晶の供給が減るんで、当然もしかしたら値段が上がる、液晶パネルの値段が上がるとテレビの値段も上がる、悪影響だらけじゃないですか。はい、まあ早く操業再開してくださいっていう感じですよね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら PC ウォッチにあった記事です。アメリカ国際便へのノート PC 持ち込み禁止措置拡大は回避という記事が上がってました。アメリカ国土安全保障省長官のジョン・ケリー氏は28日、米国に到着する国際便に関する保安検査の強化策を発表しましたということですね。高まる米国に対するテロ脅威への対策ですが、乗客のノート PC の持ち込み禁止の拡大は回避されましたということで、以前ノート PC、 あとタブレットも持ち込めなくなるかもしれないというニュースをお伝えしたと思いますけども、どうもノート PC を含む携帯電話より大型の電子機器の持ち込みをの禁止ですね、これは回避されたということだそうですね。そうですね。なのでノート PC の持ち込みは特に制限は受けないと。ただ今日ニュースでちらっと見た感じでは、そのアメリカ行きの飛行機の、保安検査の、まあ、強化をどうもアメリカの国土安全保障省が、まあ、指示を出したらしいですけども、これがアメリカが言う、セキュリティレベルに達しない場合は、ノートパソコンなどの持ち込みを禁止する可能性があるって言ってたんでね、全てのアメリカ行きの国際線でノート PC が持ち込めるというわけにはなかなかいかないかもしれませんね。そのチェックになんか X 線レントゲンみたいなのを置けとか、いろいろどうもアメリカさん言ってるらしいんでね、それの対応ができるまではもしかしたらパソコン、あとタブレット持ち込みできない期間が発生するやもしれませんからね。まあアメリカ行かれる予定がある方は事前に航空会社へ確認してみた方がいいかもしれませんね。まあ基本的には持ち込み可能ですよということだそうです。はい、それでは次のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンク一生分の〇〇が当たる LINE キャンペーンということだそうです。ソフトバンクは LINE の公式アカウントにてキャンペーンドリームチャンスを6月30日より開始します。 これはですね、ソフトバンクの LINE の公式アカウントアットマークソフトバンクと友達登録したユーザーから抽選で毎週1名に一生分の何かが当たるというキャンペーンだそうですね。 LINE アカウントよりアンケートに答えて応募してくださいと。ソフトバンクユーザーでなくても応募は可能ですということです。これ8月じゃなかったあ、8月の4日までの5週間分の、商品が発表されているということはそうですね第1週の6月30日から7月7日まで、これお米1升分。第2週の7月7日あ、これはそれぞれね午前10時で、切ってあるんですけども、7月7日10時から7月14日の10時まで、夏の旅行1升分。第3週は7月14日10時から7月21日の10時までガソリン1升分。そして空海リスナーさん喜んでください。第4週7月21日10時から7月28日の10時までビール1升分。そして第5週7月28日10時から8月4日の10時までダイソン掃除機1升分。ダイソンの掃除機一生分ってどういうことよ、よくわかんねえなで、ちなみにこのお米一生分、こうお値段にして174万円だそうですけども、これの算出根拠っていうのがね出てるんですよ。一生平均寿命の84歳と想定し、成人である20歳からの期間のため64年とします。そして農林水産省統計2015年版により米の年間消費量を 54.6kg とします。なので 54.6kg×64年は約 3495kg で、お米券1枚がこれ500円で1キロ相当買えるらしいんですよね。なので3495kg×500円は174万7500円という算出方法だそうです。まあお米はいいですよね。よくわからんのがこの夏の旅行一生分、64年間まあ夏は1回しか来ないんで64回の間に旅行する代金ってことあとまあガソリンは出せって、いや出せるのかな。あとまあビールも出せますよね。ダイソン掃除機一生分が よくわかんねえなこれ。何年で壊れる計算になってんだろうよくわかりませんが、まあとりあえずソフトバンクユーザーじゃなくても参加はできるということはそうですよ。はい、それでは次のニュースですが、気になる気になるさんの方にあった記事です。 Amazon 7月11日にビッグセールプライムデーを開催へという記事が出てました。本日 Amazon が7月11日火曜日に Amazon プライム会員向けビッグセールプライムデーを開催することを発表しましたということですね。3回目となる今年は全世界で7月10日月曜日18時から先行開始し、30時間にわたって数十万種類以上の商品が特別価格で提供されますということで、今年の開催国は新たに加わった中国、インド、メキシコのほか、昨年に続いての実施となる日本、アメリカ、イギリス、スペイン、イタリア、ドイツ、フランス、カナダ、ベルギー、オーストラリアの合計13カ国になりますと。はい、これプライム会員限定ということになるわけですけども、なお6月30日金曜日から7月2日日曜日まで 日本での特別キャンペーンとして Amazon プライムの年会費、これ税込み3900円ですが、これを1000引きの2900円のセール価格で提供するキャンペーンも実施しますということですので、今なら年間2900円で Amazon プライム入れるよということらしいですよ。実はね、私これ先月から知ってたんですよ。7月11日からプライムデーがあるよっていうのはね、誰から聞いたからってのは言わない方がいいかなと思いますが、まあ、皆さんお気づきだと思いますが、そこに商品を出すとこにはまあ前もって連絡はどうもねあったってことなんですけどもね。これなんか車もやっぱり出すって言ってたかな、毎年ありますよね。はい、ということで7月10日18時から7月11日の23時59分までかな、30時間プライムデーが開催されますよ。何かいいものがあるかなって感じですけどね。でそのアマゾン絡みですけども、こちら携帯ウォッチの時です。アマゾンのダッシュボタンにポテチやコーラ、カップ麺、ビールなど74種類が追加されるという記事が上がってました。アマゾンジャパンは、アマゾンプライム会員向けに提供しているアマゾンダッシュボタンのラインナップを拡充しました。お菓子や缶詰、サプリメントなど74種類のブランドが追加されましたということで、ダッシュボタンのブランドは合計で100種類以上のラインナップになったということで、まあこれはボタンを購入、500円ぐらいだったかな。で、そのボタンを押すと、その商品が届くよというやつですよね。はい、まあ、100種類もあるとね、迷うなって気がしますが。で、現在人気のこのダッシュボタンのトップ5っていうのが出てまして、サントリー天然水、ウィルキンソン、エリエール、アリエール、ムーニー、これがトップ3だそうですね。はい、ということで使ってる方いらっしゃいますかね、これボタン。私はまあまだこれ手は出したことないですけどもね。子供とかがいるとね、こういうボタン見るとダダダダダって連打するんじゃないかってちょっと心配になる方もいらっしゃるかもしれませんが、これ二度押ししても1個しか商品は届かないらしいですね。ちゃんと商品が届いたよっていうのを Amazon が確認した以降に押すとまた次の商品が来るらしいですけどね。商品が届くまでの間には何度押しても、注文は1回としてカウントされるそうですんでね、まあ、その辺は安心してもいいのかなって気がしますけどもね。はい、それでは最後のニュースですが、iTunes コードのお得情報ですね。6月28日水曜日から7月2日の日曜日までセブンイレブンで1500円以上の iTunes カードを購入された方に漏れなく 10% の iTunes コードがプレゼントされますということですね。あ、すいません。これはバリアブルカードのみです。定額制の iTunes カードは対象になりませんのでお気をつけください。バリアブルを1500円から5万円分チャージすると購入金額の 10% 分が、ボーナスコードとしてプレゼントされます。定額の1500円、3000円、5000円、1万円の iTunes カードは特典はありませんのでお気をつけくださいってことですね。で、こちらお一人様10回までという応募回数に制限がありますんで、そちらの方もご注意いただきたいと思います。以上、空海 IT ニュース6月29日でした。それではエンディングに行きます。
も、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。ツイッターにいただいたコメントを紹介していきたいと思いますが、まずはですね、26日分1504回が上がって、おバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のともにいただきますということでいただきました。ありがとうございます。そしてアレットさんが謎に終わったスズミの巣、わらわらわら、なんだスズミの巣ってはい、ありがとうございます。続いてヤシチさんが、毎回の配信ありがとうございます、今日も通勤時にということで、スラミ IT ニュース1504回を聞きました、今週もよろしくお願いしますということでいただいてました。ありがとうございます。そしてアウチさんが、運転のともに拝聴中ということで1504回聞いていただいてますね。ありがとうございます。そしてジオちゃんが岩たりということで1504回を聞いていただいてます。ありがとうございます。うん、岩たり、あ、待てよ、これはもう読んだやつか。そうだよね、読んだやつだよね、失礼しました。で、1505回が上がって、おバカさんが次のともいただきますってことをいただいてますね。ありがとうございます。そしてかりんちゃんも1505回を聞いてくれてますね。ありがとうございます。やっしさんも1505回の、1505回のミーリナ配信を聞きました。あ、実入りね、漢字で書くとね、この果実の実じゃないと思うんだよな、実入りって、あの筋肉痛って意味なんでねはい、ありがとうございます。そしてイクラムさんが職場にアンドロイドタブレットアローズタブが、あ、タブの寄付あり、動画見れるようにセットアップ頼まれた、アンドロイドいじるのはネクサスセブン以来で久しぶりということで、ああ私はアンドロイドタブレットいじったことないことはないわ。それこそ娘が小学校の時にベネッセでアンドロイドタブレットもらったんだ。もうあれどこやったんだろうな、どっか捨てちゃったかなはい、そしてで、イクラムさんが1504回と1505回を聞いていただいてますね。ありがとうございます。続いてはかまってちゃん月ちゃん家に通ってる猫の、あ、にゃんこの名前はしじみがいいかなと思ってたけど、三つ産後ならすずみになるのねってことをいただきましたが、ありがとうございます。しじみはしじみのままですよ。すずみにはさすがになりませんよ。はい。そしてお散歩さんが、昨日交換品の iPad Pro 10.5 用の背面カバーが届いた。スリープボタンの問題は解決しているので使い続けられそうということで。はい。正しい穴の開いたものが届いたようですね。はい、ありがとうございます。続いてのぶすみさん、うちでもスカイプ使えません、スカイプを Mac で起動させると ADSL のランプが点滅し使えなくなります。 ADSL の機器に悪い影響を与えそうなので iMac で Skype は使わないことにします。今までも使ってなかったしということでいただきました。ありがとうございます。これはなんででしょうね。 ADSL のランプが点滅する。スキちゃん、あ、スキちゃんとか ADSL じゃなかったわ、もう。ソフトバンクエアだから。なぜ点滅するのか。不思議だってことですね。はい、ありがとうございます。で、その後に、ソラミ IT ニュースお休みしますよというふうに昨日つぶやいたんですが、ツイキャスを始めるということですね。あ、その前に、マレムさんがあったな。J スポーツは4チャンネルあって、私は BS で契約しています。自転車レースを見るためなんだけど、ダゾーン一部に放送権取られてがっかりです。自転車レース以外で熱心に見ているのは WRC ぐらいかな。野球は全く見てません。ってことでいただきました。ありがとうございます。あれ ?J スポーツって4チャンネルあったっけなんか3チャンネルだったような気がしてたけど、気のせいなのね。はい、ありがとうございます。で、ここからツイキャスを始めたんですよね。1505.5 回。参加いただいた皆さんありがとうございました。で、それが終了して、ペペさんですね。BIOS は Mac だと UEFI ですね。でも大抵 BIOS って言っちゃうイメージということで、1505回聞いていただいてます。ありがとうございます。UEFI、初めて聞く単語だな。これ BIOS みたいななんか読み方があるんでしょうかね。はい、以上ですね。皆さんコメントありがとうございました。はい、結局スカイプはね、 iPhone のスカイプはやっぱりダメなんですよね。で、 iPad のスカイプの方はバージョンアップ来てないんで、まあ古いままなんでね、とりあえずこっちではスカイプはできることは確認をしてはいますけどもね。iPhone のスカイプ早く直ってほしいんですけどね。はい、あと OS をね、iPad mini の方も、11ベータ、パブリックベータを入れてみましたよ。なんか見た目がね、Mac ですよ。あの下にドックが出てきて。これ見た目が変わっただけかな、どうなのかな。あのやっぱりファイルとかっていうね、アプリが新しく追加されてて、写真とか撮るとね、しばらく左下にその撮った写真のサムネイルが出てくるんですよね。でそれを2本指使ってうまくやるとメッセージとかメールとかに添付がしやすくなるというね。ただ iPhone ではちょっときつい感じがするな。 iPad だとねまだ画面で買えにいいんですけどね。はい、ということで、あとあのカメラアプリで QR コードが読めるというね、これも試してみました。まあ iPhone の方で試したんですけどね。あとね AR 試したいんだけどな、 AR はどこで試せるのかがよくわかんないんですよね。あと、アイコンがね、ごそっとでもないか。一部、デザインが変わりましたね。一番変わってびっくりしたのが、iTunes Store? アプリ?星印になっちゃったんですよね。最初なんだこのアプリって思ったら、iTunes Store って書いたんでね。あ、アプリ変わったんだと思って、アプリで、アイコンのデザイン変わったんだと思ってね、見てるんですけどね。 あと、昨日、おとといの配信の中でも、チラッと言いましたけど、ポッドキャストアプリがね、UI がごっそり変わっちゃったんですよね。これが使いにくいの、なんのって。まあ、使いにくいというか、慣れてないから使いにくいんでしょうけどもね。これに慣れればいいんでしょうけど。で、一番問題なのが、プレイリストがね、今までみたいに簡単に作れないんですよね。で、だいぶ、ああじゃない、こうじゃないってやってたんですけども、結局ね、プレイリストっぽいものはね、作れることはね、確認できたんですよ。ただね、その作ったプレイリストを見ることができないんですよね。今までだとそれを見て、順番を入れ替えて、再生する順番を入れ替えてっていうのができてたんですけども、作ったプレイリストが見れない。どこにあるかわからない。選択した順番でしか再生ができないんですよね、今のとこ。連続再生させるためには、後で再生っていうとこへ、聞きたいポッドキャストを入れていけば、その再生、選択した順番に再生はしてくれるんですよ。ただ、これをね、見るとこがないんですよね。どっかで見れるだろうと思うんですけども、見れるだろう、これ見れないと困るだろうって思うんですけどね、それが見れないのが今一番困りものです。はい、誰か知りませんかってイレブン入れてる人が、あ、お散歩さんは入れてますね。お散歩さん、ポッドキャストはポッドキャストアプリで聞いてるかどうかちょっとわかんないですけど、再生リストってどこで見るのかわかりませんか。はい、今一番これに困ってます。 iOS 11にしてみて、あとはまあまあかな。たまになんか再起動がかかるのが、あ、一回だけあったかな、使ってて。まあベータ版なんで仕方ないかなって気はしますけどもね。はい、まあ、もうちょっとすると安定してくれるんじゃないかなと。あとはポッドキャストの UI 元に戻してっていう感じですね。はい、以上空海 IT ニュース6月29日でした。お届けしたのはみっつぁんでした。さて、明日はすきちゃん参加できるかな。それでは皆さん、また明日。ただものだんだん。
Soraumi IT News。